第三次世界大戦はもう始まっている。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
先週のね、10月15日、はい、ついに最新号が、表現者クライテリオンのね、最新号が発売になりました。
はい、出ました。お誕生日号です、はい、
あ、そうです、そうです僕のお誕生日号、
はい、
弱い50歳を重ねました。
おめでとうございます
で、新しい号の刊行という、はい、プレゼントで自分に対するプレゼントで、うん、タイトルがね、まあ、そのプレゼントなんですけど、かなり物騒、
いや、重たいタイトルですよ。
第三次世界大戦と戦後新秩序。これもだから要するに第三次世界大戦も起こるんですよと、前もちょっとねご紹介しましたけど、
はい、
起こるんですよと。で、起こるのも前提で、その第三次世界大戦が終わった時に世界はどうなるのかっていうことを今からちゃんと考えとこうと、まあ、これはまあ多分短くても20年、まあ、普通に言ったら 40、50年、まあ、かかるんですけど、こういう、まあ、覇権闘争ですからね、
はい、
日本関係ないですよ全然、あのアメリカ、中国、ロシア、この三つの大国のね、まあ、特にアメリカと中国のこの両大国がこれ必ず覇権争いを行いますから、まあ、それがどう決着つくのかと。前の対戦、冷戦はね、アメリカが、まあ、一応勝利すると、ロシア、まあ、ソ連が負けるということになりましたし、その前は日本とドイツとイタリアが負けて、アメリカ、ロシア、や中国が勝つと。いうことにまあなったわけですけど、まあ、だからこれはね、勝者がいるはずなんですよ、
うん、
ある種のね、
はい、
ある種のこう、だから勝者ができるまで続けるので、あの人ら、
もう一番が決まる、
ね、そうそう決まる、まあまあどっちか勝つ方がね、
はい、
決まるまで、まあ、続けはるから、それって結構時間かかるんですよ、
うん、
だけどその時どうなるかっていうのを見据えとかへんかったら、日本の未来はちょっと描けないということで、第三次世界大戦と戦後新秩序っていう特集を、まあ、組んだんです、
はい。
まあ、サブタイトルは、まあ、当然のことながら、台湾、ウクライナ情勢の中長期展望と。まあ、第三次世界大戦っていうのは、そのきっかけがロシアのウクライナ侵攻ということですし、まあ、この台湾情勢っていうのも非常に危険性が高まっているんですよね。で、台湾やばいのがね、ちょうど今、今というかもうちょうどこのタイミングで、中国共産党大会ってやってるんですよ。5年に1回。
はい。
これね、もうすごい大事で、普通は共産党大会で書記長、総書記が、まあ、変わるんですよ。で、まあ、だいたい2期やる。それ以上やったらあかんと。まあ、2期でだいたい10年ぐらい、こう、総書記、まあ、胡錦涛とか、江沢民とか、
はい、
まあ、やってたんですよね。まあ、これまでずっと10年、2期10年ってやってたんですけど、まあ、習近平は、もうすごい弱い中国から、もうアメリカに対抗できる、まあ、スーパー大国に仕立て上げた、まあ、立役者と自分で思ってますからね。俺はもう最初にこの共産党を作った毛沢東クラスやと。
はい。
だからね、いや、もう2期とかっていうのは、この俺様にはそんな、役不足やと。
ほう。
俺様はもっとやるでと。で、3期やらはる。15年やらはるっていうことにこうなるんですけどね。
はい。
まあ、下手したら20年とか、まあ、やることにもまあ、なるかもしれないわけです。もうわかんないんですよね。
すごい。
で、まあ、で、この習近平も野心でかいですから、俺はすげえぞって言いたいんですよ。で、その中で一番やりたいのが、台湾の統一なんですよ。まあ、彼らは統一とは言わないけれども、
はい、
台湾問題の解決と彼らはまあ言うんですけど、
はい、
で、台湾めちゃやばくなったら、これアメリカ怒りますよね。そしたらもうアメリカなよお前ってこうなりますから、
うん、
で中国どうするかとなよお前って言いますよね。そしたらできるだけ仲間集めるわけですよ。おいやろうとも来いとか、兄貴ちょっと来てくれよってこう仲間集めようとするわけですよ。でその時に中国は、うん、おっしゃらちょっと兄貴頼むわって言ってプーチンに行くわけですよ。
ああそうなったんですね。
そうそう。で中ロがもうこれで同盟ですわ。
うん、もう肩組んで。
そうそうそう、まあ、肩組んで。それで、北朝鮮もお前も来い、もう仲間入れたるわ、と。 まあ、こうなって、もうみんな仲間ですから。
うん、
あで、これで、なんじゃこれ言って、やると。
あ
で、これ第三次世界大戦ですよ。
うんうん、
で、まあ、もう当然ながら今、ロシアと NATO、なんじゃーってやってますから、じゃあ渡りに船なわけですよ。だからロシアと中国がもうタッグを組む、ものすごい強烈な流れが今、まあ、できてると。どうしますっていう。
いや、もう本当になんか敵だらけですよね。
そうそうそうそう。そうそうそう。で、一応アメリカ側の陣営なんだけど、僕らはその分類でいくと、うん、アメリカはちょっとね、置いてきてるんですよね。
うん。でもね、しかも台湾なんてもうすぐ近くのね、
そうですよ。
話ですし。
そうですよ。まあ、えらいことなっとるわけですわ。で、こういう状況をしてね、まあ、私どもの友人の一人の、あの、フランスの歴史学者の、あの、エマニュエル・トッドっていうのが、まあ、おるんですけど、
はい、
まあ、彼結構日本好きでね、うん、あの、京都も来たりとか、まあ、お呼びして、うちにも来てもたりとか、大学の方にもね、来てもたりとかしてる、してもらうぐらい、親日的な人、っていうか、日本のこと興味持ってはる人なんですけど、彼が日本でこんな本出したんですよ。第三次世界大戦はもう始まっている。
始まってる？
始まっている、
ね。え？
っていう本をもう出したんですよ。歴史的に振り返ると、あ、もう第三次世界大戦始まってまんな、というふうになるだろうという、まあ本を書いてて。まあ指揮者によっては、いや、第三次世界大戦というところまでは、やっぱり核があるかいかないんじゃないかっていう、伊藤寛さんなんか結構そういうことを言ってはるんですけど、それでももう、冷戦まで含めれば、もう世界大戦であることはもう確実な状況になってるわけですね。だから前の冷戦よりもっとあったかい、鉄砲玉が飛び交う、場合によっては核ミサイルまで飛び交うような状況になりますからね。この間、プーチンの象徴であるヨーロッパ最大の橋のクリミア大橋が破壊されたでしょ？もう、あれでプーチン、なんじゃうるぅって切れてるわけですよ。
はい、
なんじゃー言うて、切れてはるんですよね。で、撃つぞー言うて、言うてるんですよ。
ねえ、もうなんか、プーチンも、結構、うん、なんかさ、後先考えずに、やってるようなところがあるっていうのも。
そ
ういう
ところはね、あの、キーウに攻めて、負けて、戻って、あの、4つ併合しようとして、とかね、なんかもうちょっと、どうなってるかよくわからんところもあるから、まあ、これも不確実、不確定性要素ですよね。ということでね、この、まあ、今日はね、この第三次世界大戦がこれからどうなっていくのかっていうのを改めて考えたいと思います。
よろしくお願いします。聞けば今の世界がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、第三次世界大戦はもう始まっている。
うん。これね、本当にね、プーチンが、まあ、このクリミアに対してね、
はい、
まあ、ウクライナ来てますやん。で、これほんまにウクライナがだいぶ行ったら、
うん、
まあ、どっかで核使うわけですよ、それは。あの、絶対使わないってことはないんですよ。だから、まあ、使わなかったらいいんだけど、まあ、どっかで使ってしまうラインっていうのがあって、そのラインを、ウクライナが超えるかどうかっていうことになってて、まあ、NATO としては絶対超えてほしくないと、
ね、
アメリカとしては。もうそんなんやめてくれと思ってるんですけど、うん、まあ、超えたとしましょうよ、仮に。
はい、
そしたら、ロシア撃ちますと核をね、
うん、
戦略じゃなくて戦術ってちっちゃいやつをね、
うん、
ちっちゃいやつだって核なんだから大変なことなわけですよ。うん、で撃ったらこれは大なる可能性で、まあ、NATO が直接参戦するだろうと、その可能性高くなると。そしたらまたこう、まあ、また核撃つかもしれないですけどね、ちょっとわかんないですけども、そうなったらもう文字通り世界大戦ですよね。
うん、
NATO とロシアにこうなるわけだから、そこに、まあ、中国やら北朝鮮もこう長期的にこう絡んでくると。だからそういう火種がだんだんだんだん拡大していってるという状況が、まああるわけなんですけど、
はい、
やっぱりそうなった時に新秩序の中でも特に気になるのはアジア新秩序ですよね。
うん、
まあ、日本どうなんのかと。
そうですよね。やっぱり自分の国は、うん、気になる、ね、
でこれについて、まあ、この間伊藤さんの話でもちょっと紹介しましたけど、今想定されているのはいくつかのパターンっていうのが当然考えられて確定はできないんですけれども、まあ、とにかく習近平は台湾の方を取りに来ると。でその時に防衛出動をすると日本が、そしたら防衛出動しようとしたら中国はお前何考えてんねんって、俺の固有の領土を奪いに来んのか言って怒って核撃つぞって言うと、うんうんうん、これ先週もねお話ししたところですけど、これで、ね、なんじゃ来るもんやったら撃てるもんやったら撃ってみー言うたらボーンやられると。まあ中国には作法体制というのがあってね、
作法体制、
うん、これはもう1000年2000年やってるやり方なんですけど、中国も現代版の作法体制を今中国は、まあ、やってるんですけど、これはまあ中国流の属国の仕方なんですよ。ヨーロッパってね植民地にして奴隷扱いするんですよ。
はい、
でもすごいむちゃくちゃするんですよ。もう家畜以下みたいな扱いをして、もう殺すのなんて普通ぐらいのことをヨーロッパ人はやりよるんですけど、キリスト教の影響もあって、中国というかアジアはねそうじゃなくてね、もうちょっとまろやかに奴隷にするんですよ。まあまあ中国もチベットやウイグルでめちゃくちゃやってるんですけど、チベットやウイグルは自分のもんやと思ってますから、めちゃめちゃしょるんですけど、よその国に対してはそこまでめちゃめちゃしなくて、ちゃんとこうめちゃめちゃするんですよ。
それも嫌やけど、
うん、うん、まあ一応他人としてめちゃめちゃにしよると、
はい、
まあ、作法体制っていうのそういうのがまああるんですね。でじゃあ日本は周りの小国なんですよ、中国にしたら、
うん、
日本のことをね彼らはね小国と呼びます。
はい、
もうちっちゃい国、うん、で沖縄はうちのもんやと思ってます。
あ、そうなんですか。うん、
沖縄はそんな俺のもんやと。
なんで。
これはね秦の時代があったでしょ、
うん、
秦の時代に国の範囲ってあったわけですよ。
はい、
なんか知らんけど中国共産党はね、もうなんか知らんけどね、そこまで俺のもんやと思ってるんですよ。その秦の時に配下に置いてたんが俺のもんで、その時の外はちょっと今はよう考えられんと、それはまあちょっと適当に搾取しますわと。
そんな昔まで遡るんですね。
そうなってるんですよ。
よくわかんないですね。
うん、で、まあ、そこをね、この今回その特集で、
はい、
こう中国の大権威の日本の最高権威の方にね。これ岡本先生言って、聞きに行って話を、うん、毎回聞きに行ってめちゃくちゃ勉強になったんで、今回も改めて今回みんなで聞きに行こう言って、
ほう、
中国人何考えてるんですか言って、
あ、気になる、
そうそう、でこうなんちゃいま、こうなんちゃいまんの、うん、日本支援しようと思ってんちゃいますの、思ってない思ってない、 あいつらそんな思ってるはずあらへん、そんな余裕中国なんか絶対ない。
そうなんですか。
沖縄ぐらいまでだと取るけれども、日本なんかもう適当な小国やから、なんか適当にゴミ箱にしたり適当になんかお互いするだけで、ね、別にそんな支配中ことはチベットウイグルみたいな、そんなめんどくさいですやん、そんなチベットウイグルみたいな支配しよう思たらみたいな、まあ、中国人はそう考えてると、
は
あ、だから秦までは自分のもんで、うんうん、それ以外はまあ作法体制にこうやっていこうと、まあ、するだろうと。でそこに至る道はどうなるかっていうとね、うん、もうとにかく移民が予算来るでしょうなと、予算来て、で、華僑社会ができるでしょうな。
はいはいはい。
で、お金持ちやから、いろんな会社とか買っていくでしょうな。うん、
で、上に、ついていくと、うん、ついていくでしょうな。
だから、まあ、なんちゅうか、韓国もだいぶそうなってるらしいんですけどね。
へ、
実は、うん。もう、まあ、東南アジアとか、まあ、よその国で、日本はちょっと、だいぶ独立してたけど、アメリカの影響もあって。まあ、これから、他のちっちゃい周りの周辺のアジアの国と同じような感じになっていくでしょうな。みたいなことを言ったら、
うん、
ああ、やっぱそうっすか。で、それが新秩序。
新秩序。
だから、ニセコ、今中国に支配されてるみたいな話あるじゃないですか。
うん、あ、なんかね、いっぱいもう、
そうそうそう。
買って。
そう、あれが日本全体にこう広がっていくみたいな。
だから、ちょっとずつやっぱ侵略されていってるんですか。
そうなんですよ。でそれがまあ戦後新秩序なんですけど、そこに至るまではだから台湾有事があって、まあ、日本行くかどうかです。で台湾有事があった時にもう一個恐ろしいシナリオはね、在日米軍がやっぱりこう米軍が戦うというシナリオだって当然あり得るわけですよ。まあこれないと思われますけど、まあ戦ったらどうなるかって言ったら、中国は何してくれてんねん言って核を沖縄にぶち込むんですよ。 だって米軍基地があるから、お前ぶっ壊すおらーってバーンって行くと。
敵ですもんね、中国からしたら。
で、アメリカはどうなるかって、あ、日本が撃たれたっていうことですから、うちの軍隊なくなったなーってことですけど、撃たれてるのは日本の国土ですから、ふーんみたいなところが。
それで済むんですか？
うん、そう。だから日本はもう、だからいくつかのパターンで核攻撃をされることになる。だからそれに怯えて日本はもう中国のもう奴隷になっていくと。でまあ、そうやって、まあ、核ぶち込まれるか、ぶち込まれないかは別ですけども、中国の奴隷になることはほぼ決まってると。
確定なんですか？
うん、そうなんですよ。まあ、それがまあ、世界、第三次世界大戦の感じですよね。
なんかこう、うん、昔の、まあ、日本のイメージって、すごいこう、キラキラしてて、なんか、強いなってあったけど、もう全然。
だらしない国になったんですよ。もうこんな状況になってんのに、もう別に何にもせんと、第三次世界大戦か、まあ、お茶でも飲んどこか、みたいな。だらしないやつになったんですよ。そんなね、だらしない状況をね、歌い上げた。一曲があります。第三次世界大戦のことも出てきますから。
はあ、
去年高校を卒業したばかりの若手オルタナロックバンド、ルサンチマンのだらしない歌。どうしてもうそしている。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
ルサンチマンでだらしない歌お届けしました。
だらしない歌ですな。
だらしない
だらしない歌ですわ。世界のどっかで今日もいがみ殴り殺し合いは終わらないだろうね、うん、もしも世界第三次世界大戦が起こったとしても二人だけは一緒にお茶をしよう、そうしよう、そうしよう、そうしようって言ってるんですよね。
お茶してる場合じゃ。
お茶こう小指とか。
ないですよ。
小指立ってるみたいな感じでこう。うん、でもね、まあそういうこういうのをだらしない歌ってタイトルをつけてはるんです。
うん、あ、そこがね。
ポイントですね。そうそうそうそう。こうなんかこれがだらしないということを理解。
うんう
ん、何がわかんねんって言ってるわけじゃなくて、まあ、だらしねえよなと。まあ言ってると、
はい。
だからそこにね、一つちょっとまあこの曲のポイントが僕あるだろうなと思うんですけども。うんうん、これ去年高校を卒業したばかりの若手オルタのロックバンドでね。で、これ、ルサンチマンって、これは何かっていうとね、もう人類が持つ感情の中で、最も下劣な、持ってはいけない、最低最悪の感情を言うんですよ。
の意味。
意味。これはね、強者がいて、弱者がいて、弱者が強者に対して持つ、恨み、つらみ、怨恨、怨嗟なんですよ。
ああ、もう全然良くない。
そうそう、嫉妬とか、
ね。感情ですね。
チクチクーってなる。もう嫉妬とかって言います、うんうん。でもね、ちょっとこの頃は勘違いしてて、
はい、
なんか、強者に対する怒りとかって言った話。
ああ、ちょっと違うんですか？
だいぶ違いますよね。だって怒りはだって現状変えれるじゃないですか。
うんうん。
ルサンチマンは現状変えれないことが前提になってるんですよ。
あ、なるほど。
うん、それは単なる怒りなんですよ。ルサンチマンって言っちゃダメなんですよ。ちょっと勘違いしてあるんですけど、だこれルサンチマン持ったらダメなんですよ、この頃はね。
うん、 うん、うんうん。
だからそこちょっとまあ違うし、この曲もだらしなさ歌ってるんだけど、嘆いてるのともちょっと違う
ん
ですよ、
うんうん。
だからね、ちょっとね、ちょっとどうなんかなっていうところがあるんですけど、でもダメだっていうことは気づいてるからだらしない歌って言ってるわけですよね。で、だから、ルサンチマンという言葉の使い方もまあ間違ってるんだけど、
うん、
まあ権力者に対して怒りを持って大切なものを守ろうとするという精神のあり方はまあ間違ってはいないわけですよ。ただね、まあお茶してても殺されるだけじゃないですか。そんな習近平とかプーチンとかなんだから。
そうですよね。無防備ですよね。
うん、そうそうそうそう。だからお茶するためには戦わなあかんわけですよ。
はい。
でね、でも彼らまだ戦おうとはしてないんだけど、彼まだね、高校卒業したてでね、若いから、なんですけど、うん、だろうと思うんですけど、でもなんかね、彼らにはね、なんか、怒りがあったりとか、大切なものを守ろうとしてたりとかっていうね、方向はね、僕は決して間違ってないので、彼らがね、成長していけば、これ戦う男になるんじゃないかと僕は、まあ思うんですよね。で、そのだらしないことあかんとも気づいてる節があるし。
うん、
ってことはね、今うちのミスター K よりもね、
はい、
全然立派なやつやんと僕は思う わけですよ。だって、
まあ、とにかく、長く、支持率は下がってきましたけど、まあ、長くこの椅子に、みたいな、うん、ね。
それよりはもう100万倍マシなんですよ、こいつらの方が。だから要はね、大人に近づこうとしてるわけですよ。うんうん、で、日本自体がもうね、岸田さんに象徴されるようにもう幼児なんですよ。大人になれない。だからね、この第三次世界大戦、並びにその戦後の新秩序をね、の中で生きていくために、やっぱり日本人もね、日本国家というものもね、大人にならなければならない。きっとルサンチマンの彼らは大人になると思いますよ。ぜひ日本もね、うん、大人になってもらいたいなと思います。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、まあ今日はね、この第三次世界大戦と戦後新秩序っていうこの新しい表現者クライテリアの特集のお話を差し上げましたけど、もう本当にまあ、プーチン、習近平もやばい状況だっていうのはね、まあ J アラートも入れれば、キム・ジョンもやばい状況だっていうのを皆さんご理解されてると思いますけど、まあ第三次世界大戦がもうすでに始まっている、まあ、それぐらいの認識を持って叱るべき状況になっているというふうに思います。で、その時に我々やっぱりね、一番理解しておかないといけないのは、ロシア人ってどんなやつなんやとか、
うん、
中国は今何考えとんのとか、そういうことをね、ちゃんとこうイデオロギーとかちょっと置いといてね、しっかり理解する必要があって、うん、でこの我々のこのクライテリオンではね、中国の専門家の方、
はい、
ロシアの専門家の方にお話を聞きに行って、あるいは原稿を書いていただいて、彼らの内在的な論理は何なのかということを浮き彫りにする特集を組んでるんですよ。だからこれはね、どうすべきかっていう議論の前に知っておくべきことですから、これはね、もうこの特集号もね、非常に密度の濃い情報が入ってますから、ロシア中国に関しては。本当彼らが何考えてるのか、よくわかるように僕もね、よくわかって、まあ、読んだことによってね、もう随分わかるようになったと思いますから、ぜひご一読いただきたいなと思います。
書店あるいはインターネットからぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。